はい、それでは後半の方に行きます。こちらのファイルからお聞きの方は、こちら後半になっておりますので大変申し訳ありませんが前半のファイルからもう一度お聞きください。それでは、先生お願いします。
はい、前半の方でお話ししました私の専門が小型衛星とスペースデブリなんですけれども、スペースデブリがの破片が発生源の衛星から離れていくときの運動ですとか、あと相乗り小型衛星がロケットから分離されたときのロケットから見た運動というのはこれは相対運動というふうになるんですね。で実はこれランデブーの運動と同じして、で、まあ、今回はHTV の打ち上げが近いのでこのランデブーの運動についてお話ししてみようと思います。
はい、お願いします。
お願いします。
まあ、高校の物理ぐらいをやっていれば人工衛星の運動は、軌道の高度で決まる重力とあと遠心力速度で決まる遠心力の釣り合いで円軌道に入るのは、まあ、分かるといただけると思うんですけども、その後楕円軌道になってしまうとこれ高校の物理で扱わないので、苦手多分分からない方が多いかと思います。あ、と思うんですね。例えばインターネットの質問のなんかサイトとか見ますとよく見るのはですね、人工衛星はその高度で決まる釣り合いの速度をぴったり制御しているのかと、でこれが狂ったら落ちてしまうのかという、速度が遅かったら下まで落ちる、速度が速かったらもう宇宙までまで飛んでいくと思われている方がをよく見かけるんですね。そうではなくってちょっと足りないぐらいだったら、少し落ちる反対側で少し落ちる楕円軌道、少し速度が速いぐらいだったら少し、膨らむ楕円軌道に入って元のとこ戻っていく。でこのような、円軌道と楕円軌道をお互い見た場合相対運動がどう見えるのか考えてみます。
はいはい。
このランデブーの運動を理解する、コツがですね、まず2つありまして、まずその地点で、その衛星の運動がですね、重力と遠心力が釣り合ってるかどうかを考えます。釣り合ってなかったら、現在地から見て地球に近づく方向か遠ざかる方向かに行きます。で、もう一つのコツはですね、地球を中心と見た中心で見た、完成座標系、まあ、宇宙に固定した座標系で地球の周りを衛星がどう回ってるかという見方と、あと衛星軌道を回ってる自分が衛星に乗ってると思ってみてそこからもう一つの衛星がどう見えるか、この相対運動をうまく変換できるように、まあ、うちの学生にはそれトレーニングさせてるんですけども、この見方ができるとランデブーの運動が理解できます。
なるほど。
まず重力と遠心力の釣り合いの話からしますと、軌道の高度、まあ、ないしは地球の中心からの距離 で表す場合もありますけども、これでその場所での重力が決まりますね。で速度によって遠心力が決まります。これがちょうど合ってると円軌道に入ります。で、まあ、まず簡単な場合だけ考えましょうかね。少し高度差が違うところをやっぱり円軌道で飛んでいる、例えば宇宙ステーションより少し低いところを HTV が追っかけてきているような円軌道で追っかけているとしましょうかね。これが、軌道高度が1キロ違うと、速度差が秒速 1.5 メートルぐらいになります。
1.5 メートル、はい、
はい、まあ概算ですけども、
はい、
でそれに比例します。10キロ低かったら秒速15メートルで後ろから近づいてきます。低い衛星ほど衛星軌道回るのが早いので追いかけている形になります。
なるほど、はい、相対速度ですよね。
はい、相対速度です、
ね、
お互いそれぞれ秒速 7.5 か 7.8 かぐらいで飛んでますけども、ね、はいはい、相対的な速度差はそんなものになります。
そのまま円軌道回ってるとその速、まあ、地球に近い方を回ってる HTV の方が ISS の下を通って追い抜いちゃうと。
はい、そうなります。次にですね、じゃあ円軌道を飛んでいる衛星から何か小衛星を分離したらどういう運動になるか考えてみたいと思います。 これはまあ、ランデブーの場合逆にそこへ到着する運動なんですが、放出する場合は時間を逆に考えて、
はいはい、
どちらでも同じ運動です。ですね、じゃあ XYZ 順番に説明しますが、まずは簡単な方から、進行方向前として、はい、進行方向、はい、A さんの進行方向に対して右とか左に物を放り投げたらどうなるか、
はい、
これよく SF なんかで物が飛んでいくと宇宙ではもうずっと飛んでいくに思われ帰ってこないんですけども、実はですね、真横に進行方向真横に正確に投げると元のところ戻ってきます。行ってそのまま折り返して戻ってくるんですね。
折り返して戻ってきて、そのまま放っておくと反対側に同じ距離まで行くってことですね。
はい、はい、右左左右に単振動します。
これはあれですよね、軌道面がその分ちょっとずれるということですよね。
はい、ですね、宇宙ステーション飛んでるぐらいの低いところですと、例えば秒速1メートルでその左右、まあ、どっちでもいいですけども放り投げると、はい、軌道面がですね、90度回ったところで1キロぐらい開きます。
最大1キロ開くんですね。
はい、はい、でそこからまた、
まあ、折り返して
ですか、はい、から元の円軌道に比べてちょっと傾けた円軌道になりますね。そこを同じ速さで回ってるので、はい、一番開いてるところで左右へ
左右1キロ
行ったように見えて、そこから戻ってきます。
て
はいはい、スタート地点から裏側でまた元のところに戻ってきます。
はいはい、
所要時間同じなのでまた出会います。
こそ地球観測衛星がこう軌道をずらしてポイントポイントでこう見ていくのと似たような動き
です。あ、そうですね。そんな似たような動きに見えますね。
うん、やっぱ戻ってくるっていうのはやっぱちょっと
不思議ですけどね、
感覚がですね、なかなかわからないところですね。うん、はい。
じゃあ次に今度上下行ってみましょうか。
はい、
じゃあ宇宙ステーションから真上に物を投げたらどうなるか。これが不思議なんですが、下から戻ってくるんですね。どうなるかというと、上発射すると、軌道高度が、発射された小衛星は軌道高度が上がりますね。
はい、
そうすると核運動量保存の法則っていうのがあるせいで、高度が上がったものは速度が落ちます、
はい、
そうすると元いた宇宙ステーションから見て今度斜め後ろへ曲がっていくんですね。真上へ飛んでったはずがカーブを描いて後ろへ飛んでいきます。
こう上がっていくんだけど、真上にしか力を加えてない方、軌道速度がその元の軌道の釣り合う速度しか持ってないんで、結局は一回上がるけど戻ってきて、なおかつちょっと横にずれていくということですね。
横
じゃない、そのまま
後ろですね。
後ろへ、
はい、
後ろへずれていく、
はい、上へ飛んでったものが上の後ろへまず通って、そこから真後ろ、今度一辺高度上がるんですが、上がると速度が落ちるので今度は遠心力が足りなくなるんですね。
はい、
でまた落ちてきます。で軌道を反周したところで、およそ、真後ろへ行って、今度下から戻ってきます、はい、下を通ってる間は、元の衛星より速度が速くなりますので、下から追い上げてきて、ちょうど一周後元のとこも下から戻ってくるんですね。
なるほどですね。
結局その大すごいその芯が微妙にずれた楕円軌道っていうこと。
そうです、まさにその通りで、これ軌道要素でいうと離心率というのが変わるんです、うん、はい、逆に下向きに物を発射した場合は最初下に向かっていきますけれども、そうすると高度が下がると核速度が上がりで前進します。
下がりながら前、はい、
斜め前へ行って、そうすると速度が上がると今度遠心力が多すぎるのでまた上昇を始めます。
始めてまた上に
前方を通って、今度は斜め前の上の方を通って真上から戻ってきます。
なるほど。
この相対運動でいうと見かけ、この縦の面で楕円を描くんですね。
なるほど。
まあ、よくある SF である描写ですけども、 ものを大気圏に落とそうとして下向きに発射したりするのは実は間違いです
ね。
まあ、その一番下がったところが大気圏に落ちてれば行くんですけども、
あ、なるほど、
実は離心率が変わってるだけで平均的な高度は変わらないんです。
あ、なるほどですね。
結局はその持ってる速度でその高さが変わるってことですか。
そうですね。
なかなかやっぱりどうも、まあ、私なんかも子供の頃とか最近の若い人なんかやっぱガンダム宇宙のこのイメージがやっぱり強いと思うんでですね、
はい、
モビルスーツが縦横無尽に飛び回ると、
はい、
あのイメージで捉えられちゃうと非常に困っちゃうって話です、うん、ちょっとやはり何か動かすと、その地球一周という、周期で考えるとこうぐるぐる回って戻ってくるとかですね。
そうですね。その地球一周する、まあ、90分とか100分ぐらいに比べて十分短い時間ならまあよく想像される慣性運動で考えていいんですけれども、長い時間になると座標系が回転するという回転座標系というコリオ力が出てくる問題があって、うん、こんな変な動きが出てきます。じゃあ続きいきましょうか、
はい、
ややこしいのが進行方向に速度を与えた場合ですね、
はい、
進行方向にまず加速した場合ですけども、話しやすくためにまずとりあえず秒速1メートルにしましょうかね。秒速1メートルで、はい、宇宙ステーションぐらいのところから秒速1メートルで前方に発射すると、はい、まず重力と遠心力の付き合い考えます。速度が進行方向の速度が上がった分遠心力が増えちゃいます、
はい、
ですから、外向きに上向きに上昇し始めます。最初前向きに発射行くのがだんだん曲がって上へ行きます。
上、だんだん高度が上がってくるところですね、
はい、
じわじわと、はい
はい、で例によって高度が上がると各速度が落ちます、
はい、
ですから、最初から行くと前進したのが上昇して上昇すると、今度は速度が下がってむしろ後ろへ行っちゃうんですね。
なるほど。
でこの運動で特徴的なのは最初に与えた前向きの速度よりもその結果高度が上がって速度が落ちる効果の方が何倍も大きくて、結果的に前向きに速度を与えると後ろ行っちゃうんですね。あ、最初の話、秒速1メートルで与えると、前の方でくるっとこう描いて、
はい、
一番高度が上がるところがですね、
はい、
軌道半周したところで、
はいはい、反対側
ですね、高度差がおよそ4キロ上昇しちゃいます。
1メートルで4キロ上がりますか。
はい、その時スタート地点よりも、9.5 キロ後ろにいますね。
はいはいはい。
でその、まあ、そこで速度が遅くなってるので今度はこう、はいはい、遠心力が足りなくなって高度が落ち始めます。
はいはい。
そして1周後また元の高度に戻ってくる、まあ、これは管制空間から見ると元の衛星が 一周した時、
はい、
前へ出した衛星がまだ一周しきれてなくて少し後ろにいるんですね。で高度はほぼ同じ、
はい、
で秒速1メートルで前に出したとすると1周後19キロ差がつきます。
あ、19キロも後ろ、はい、同じ高度に戻ってきた時は19キロも後ろにいるんですね。
はい。
また秒速1メーターですよね。
で平均するとですね秒速3メートルぐらいで後ろに下がって、まあ、速くなっちゃうとするんですけども、まあ、最初に与えた速度の通常の3倍ぐらい遅くなっちゃうんですね。で今度逆にじゃあ最初秒速1メートルで後ろに発射したら、
はい、減速
して今の逆のパターンですね、
はいはい、
でまあ、全部天体ショーな運動になりますけれども、
なるほど、
今度は速度が足りなくなって高度が落ちます。
一回後ろに下がって、はい、そこから徐々に高度が下がって下がりながら、
はい、高度が落ちると速度が上がります、
はい、
その効果の方が速いのでずっと前進します。
下から前、追い抜いて前に進んでいくとですね、
は
い
は
い、
で1周後には19キロ前方に出てきます。
同じ距離だけ前方に、はい、今度は前方にいるとですね。
あ、はい、
なるほど。
今ちょうど HTV の飛行 のイメージ図があったんでそれを見てたんですけど、はい、これを見るとずっとなんていうかくねくねくねくね、
はい、
はいはいはい、この この上下の動きのこと
です。近いですね。
多分これ何も知らない人が見るとこのなんでこうくねくねくねくね普通に飛んでって直線なりま円弧なりでこう近づいてって離れるのかなっていうイメージだと思うんですけど、こう軌道が上下しながら近づいて離れるときにはやっぱ下がってから前に行ってっていう、今の説明を聞いてからだとすごい納得できますね、この動きが。
そうですね、まっすぐ行くこともできるんですけれども、この運動の形を使うと非常に少ない速度の、あの推進剤の消費でものすごく大きく動けるんですね。
ああ、なるほど。
まあ時間はかかりますけども、その周期的なパターンの一つあたりが軌道一周分です。
うん。
さて、ここでですね、さっきあの数値上げまし、忘れましたけども、上に、あれ上とか下で投げた場合、秒速1メートルで、はいはい、あ、その時秒速1メートルの場合の値を言います、忘れましたけども、
はい、
およそ、その1キロ一番下がるということで、1キロ下がるんですね。
はいはい。
それに対して今は、秒速1メートル後ろに出すと4キロ下がるんです。
うん。
だから、デブリを落とそうと思ったら、下向きにやるんじゃなくて、速度を落とした方が4倍落ちるんです。
結局なんですかね、縦横方向だと結局軌道速度は変化しないってことですもんね。
そうです。
あの重力との釣り合いという観点から言うと、はい、
はい、離心率が変わるだけで平均的には変わらないですね。で、速度を下げるとちゃんと高度が全体としても下がります。ですから、さっきもガンダムの話がありましたが、大気圏突入しそうになった時に減速できませんというのはおかしいんですね。加速しないといけないんですね。
ああ、
確かに上向きに加速したら、まあその場しのぎではとりあえずは助かるんですけども、半周、その半周、現在地点から半周の間は上昇するんですが、残り半周なおひどくなります。
そうですね。
ですので、どっかの時点では加速して遠心力を稼いでやらないといけません。
そうですね、まあ、ガンダム宇宙の中で逆襲のシャアで最後小惑星が落ちるときにですね、落下を阻止するために、あの小惑星の前方にモビルスーツが集まって逆噴射するんですね。
うん、
どんどん落ちるだろうと思って。
それも同じ原理ですね。
反対側に集まって加速せにゃっていう。お前ら集まってる場所が逆だろうっていうツッコミをついついしてしまうんですけど、
う
ん、そういうことですね。
はい。
わかりやすい。
まあ三軸方向を分けて考えたらそういう動きをして、でこれを全部重ね合わせていくんですけど、だいたい軌道面は最初に合わせちゃうんで、
はい、
の上下前後の動きを考えればいいですね。
ちょっとそれで軌道面の話でいくと、ちょっと導きの時にがすごいややこしい吹き方をしながら、あれをグラフィックで見ててもいまいち理解できなかったですね。どういう風に飛んでいくのか。
なるほど
ですね。あ、先ほど軌道面をずらすと左右に往復してるように見えるという話をしましたけども、
はいはい、
あれも厳密にやると非常に細長い8の字なんですね。
あ、そうですね、はい、
微小な量だったらもうただの線にしか見えないんですけども、
はい、
だんだん軌道の傾きの差が大きくなってくると8の字になります。まあ、ランデブー理論的にはそんなとこなんですけれども、でこれ、まあ大学で学生にちょっと例題やらせるときにはなるべく推進剤の少ない、まあ、デルタ V と言いますけども、
はい、
推進剤の少ないランデブーを探してごらんというのが、
はいはい、
まあ、問題としては面白いのでやらせるんですが、実際の、キク7号ですとか HTV の話を聞くと、それよりは安全性重視ですね。
ああ、そうですね、
はい、実際のミッションですと、
はい、
まずキック7号の話からしましょうか。これは日本で1997年に打ち上げられて98年に打ち上げてランデブードッキングの実験を行った衛星ですね。
そうですね、織姫彦星という2つの衛星に、はい、2つに分離する構造になってましたね、はい、ランデブードッキング実験、はい、
はい、まあ、この成果があるおかげで今の HTV につながってますけども、キック7号は まあ、実験室ですからいろんなランデブー技術を、実験しました。ランデブーの仕方は大きく分けて V バー接近というのと R バー接近というのがあります。はい、V バーというのは V というのは速度方向なので進行方向前方から接近する方式です。
はいはい、
R バーというのは、半径を表す R で、はいはい、下から接近するんですね。
なるほど。はいはい、
ちょうど HTV とソユーズですかね。
そうですね、
前方はスペースシャトルですね。
あ、スペースシャトルですか。
うん、
まずはじゃあ V バー接近の方からお話ししますと、キク7号の、場合は前方を少し低いところ、これ放っておくと落ちてしまうんですけれども、
はい、
落ちてしまったのはな、軌道の釣り合いから言うと少し落ちて前へ行ってしまうという軌道に入るところで、はいはい、少しずつエンジンを吹かしながら接近していくんですね。
はい、
なぜかというと途中で故障した場合、
はいはい、
必ず遠ざかるようになっている。
なるほど。
まあ、はい、まあ、故障してエンジンが勝手に動くというよりは故障して動かないという方が大きいですから、はいはいはい、多いですから故障して動かなかった場合機動力学的に勝手に遠ざかっていくような運動を、そういう状態を常に保っています。
なるほど。はい、
次 HTV の場合 R バー接近を行いますけれども、はい、これは下から接近していきます。
はい、
下にいる場合、下にいてもし相対速度がない場合は、遠心力が弱くて重力が強いですから放っておくとやっぱり下に落ちていきます。落ちていって今度は速度を持って前の方へ、
はい、
行きます。ですから、そうならないようにエンジンを少しずつ小刻みに吹かしながら接近していきますね。これももしトラブルがあって、全くエンジンが動かない場合でも安全なようになっています。自然に遠ざかっていくようになっています。
要するに真下から、徐々に近づいていくというのは、はい、実際にはその軌道遠心力と重力に逆らって、
逆らってます
ね、エンジンでその位置を保っているということですね。
はい、
そこでエンジンが止まれば、自然な流れとしては、下がりながら前方に行くという、
はい、そうなります、
力を受けているということですね。
では上昇するために減速している状態ですよね。
いや、そういう感じとはちょっと違うかな。うん、だからほっとけば、落ちていく速度で下から接近しているのをエンジンで無理やり、
あ、
ISS の方に寄せていっているという、
そうですね、
形ですね。
まあ、もちろんトラブルがあった場合に推進系が生きていればそれで逃げるんですけども、はい、もうそれもすらできない場合でも安全なようになっています。
なるんですね。
まあ、他にもいろいろ考慮されている条件があって、通信の視野を確保するですとか、あとスラスターで IS 側に汚染しないとか、
うん、
そこまで考えられてますけども。
なるほどですね。
ですから大学で学生に教える理論的なランデブーと実際の現場ではそういう違いがありますね。
なるほどですね。これいわゆる進行方向の前方もしくは後方からのその V バー接近と、うん、アルバー接近とで、これは力学的にはどちらかが難しいとかそういうのはあるんですかね。同じ制御しなきゃ必要があるという観点からは同じぐらいですかね。
あ、ちょっとわからないですね。
あ、
その辺は、
うん、いわゆる 古くからのドッキングっていうのはみんな、はい、V バー方向から始まってるわけじゃないですか。
ですね、
最初の、
うん、
ソビエトで言えば、サリュートと、ソユーズのドッキングとかあの辺も全部、V 方前方もしくは後方から、はい、それからアメリカもジェミニの実験から始まって、うん、ほとんどが、進行方向、まあ、後方からのやつが多かったですかね。
うん、
それはやっぱりイメージ的なもんなんですかね。
まあ、しやすいでしょうね。私もこのランデブーを、まあ、学生で実習で教えてるんですけども、シミュレーションプログラムを使って学生にまず手動で操縦させてみるんですね。
はい、
でそうすると大体とんでもない方向飛んでいくんですけども、慣れてくるとちゃんと手動でもランデブーできますが、手動でやりやすいというのはやっぱり進行方向の前後から接近するのがやりやすいですね。
あ、
やっぱりその目標が見えてるのが見えてるというか、はい、まあ、進行方向にある方が捉えやすいんですかね。
うん、 それとあの同じ軌道行動にいればとりあえず止まってられるんですね。
そうですよね。
あ、
そうでしょうね。特にアメリカの場合はドッキング操作については、今をもって手動ですからね、これ下から接近していくと常に何らかのスラスター操作をしてないと、落っこっていくんじゃやっぱちょっと手動でやるんだったらやっぱやりづらいかもしれないですね。まあ、その辺もあのポリシーなんでしょう、ポリシーらしいですけどね、アメリカは、
うん、
ドッキングは手動っていうのは、まあ、今後はちょっと分かりませんけど、
そこはね、パイロットのプライドが高いですからね。
まあ、あの基本自動のソビエトロシア系とは全く対照的な
話ですけどね。なんかイメージ的にはソ連の方がなんか人臭い感じはするんですけど、実はアメリカの方が人の手がかかるっていう。
そうですね、
うん、R バー接近でさっき HTV の話があったんですけど、前回の HTV1 の時にはそれでなんかスラスターの方がなんか加熱されてちょっと300m ぐらい近づいたところで停止するときになんかスラスターの不具合があって、そのままそのスラスターの負荷を減らすために近づいてったっていう話は聞いたことがあるんですけど、それも結局ずっとそのランデブーするために近づく際にスラスターを吹かないといけないからそういうことになったってことですね。
そうでしょうね、うん、あの本当は違う高度にある物体が同じ速度で相対距離を保って飛んでるわけがないですからね、はい、何らかのその水力がを発生させてるわけでしょうからね、うんうん、まあ、そこで止めるのを水力を発生させて止めたかったけど、まあ、その時はそのまましばらく生かしたっていうことなんでしょうね。
ですね。ランデブーの相対運動ってですね、実はあの一つ、スケールを大きく考えると惑星探査機と、惑星との相対運動も似たような説明ができるんですね。
おお。なるほど。
例えばあの地球から楕円軌道で金星に接する軌道で行った暁くん、
はい
はい、
さあこれはじゃあ金星の前から接近するのか後ろから接近するのか。
前ん違うな、
これはあの金星軌道に接する時の、この楕円軌道の速度が金星より速いんですね。ですから金星の後方から接近します、進行方向に対して、はい、
ただその金星の、後方、しかも、軌道、公転軌道内側から進入でしたね。
はい、ただあの、地球を出発する段階では地球の方が前の方を飛んでまして、そこから暁はだんだん金星に追いつかれるように行くんですが、
はい、
到着直前になって暁の方のスピードが速くなって、後ろから金星に追いつく。これ先ほどの相対運動で、前進するとすぐ、高度が上がって後ろへ飛んでくとかいうのと全くあの、まあ、時間の向きは逆向きですけども到着するときの運動として同じような形になりますね。
うん、ですね。
で金星の今度は新しい軌道が金星に今度内側に接する軌道みたいですね。
そうですね、ちょっと遠離地点がちょっと金星軌道の外側に行く、楕円軌道ですよね、
うん、だからそうすると今度は金星と接するときが金星よりちょっと遅いんですね。
結局金星今回、計らずもパワー減速スイングバイしてるんですよね、金星で、うん、で、結果的にそうなっちゃってるんですよね。で金星の重力で若干外側に、重力に引かれて速度を落としながら若干外側に弾き飛ばされて回ってる、
うん、
それで、もともとは後ろから追いつく形だったけど、今回やるのはまあ、楕円軌道で回っているところを金星が逆に外側から来るのタイミング合わせて入ろうという、はい、チャレンジですよね。
まあ、このようにあの、管制空間から見た軌道というのは必ず楕円軌道になっていて、それに対して 何か運動しているものから見た相対運動というのはくねくね変な曲線を描くというのが、うん、地球周りの人工衛星 でもあと太陽系の惑星と探査機の運動でも、まあ、似たような感じで、ま、慣れれば考えられます。
だから HTV もなかなか難しいですよ。制御の方法が、遠くから接近していく時の話と近傍運用とまた本当の実際のほのさっきの、はい、スラスラで無理やり相対速度を保つというのとまたそれぞれ考え方が違う考え方で制御されてますよね、
うん、
なかなか難しいところですよね。どうもやっぱりこのさっきからの話何回も出ますけどガンダム宇宙のね、ホワイトベースに着艦するのに前方からこう飛んできて後ろにギューンって回って後ろが着艦っておいおいおいって地上の空母じゃねえんだぞっていう、
どうしても
どうしてもあの世界が頭に入ってますよそんな無理でしょうって、
まあ SF はあまり突っ込むと面白みがなくなりますからね
そうですね、ハードな SF はなかなか受けませんからね
ずっと待ってないといけないです。
そう、絵がつまんなくなっちゃいます。
そうですね、音もしないし HDP の話をちょっと打ち上げからちょっと追っかけるとあれですよね、まずランデブーさせるための打ち上げの場合は、ターゲット、まあ、今回の場合 ISS が種子島の上空真上を通過する瞬間に合わせてまず打ち上げなきゃ追いつかないってことですよね。
軌道面が合ってればいいですね。
あ、そうかそうか、
はい、
真上を通過するってことはその軌道タイミングの話というよりも、はいはい、同じ軌道面に入るためですよね。
ですから1日2回軌道の下を種子島は通りますけども、種子島からは南東に打つ関係で1日1回ですね、チャンスは。
あ、そうですね、南から上がってくる場合と北から降りてくる場合がありますから、ね、はい、北から降りてくる時に合わせてってことですね、
はい、でそれで大体 ISS と近い軌道に入って、
はい、
その軌道上の遠いところにいる場合は少し高度差を変えて接近していきます ね、
うん、ですね、
まあ、通常でいくと、ISS で少し後ろにつけて低い軌道から追っかけていきます。
はい、
ミングが合うと、日本からもその2つ並んで飛んでる様子が見えるかと思います。
ああ、なるほどですね。シャトルと2つ並んで飛んでるのはちょっと見たことあるんですけどね、
うん、あ、前回去年でしたっけ、なんか2つの点でずっと動いてるシーンで望遠鏡で捉えた写真とかも上がってましたね。
大学生の頃に秋山飛行士が乗ったソユーズとミールが並んで飛んでるのをドッキング1時間ぐらい前かな、日本から見えましたね。
なるほど、
ソユーズのサイズでも結構はっきり見えるものですか。
見えました。
ですね、うん、そうですね、プログレスが飛んでるのも私見たことありますね。やっぱりちっちゃい点ですけどね、 ISS に比べれば見えますね。やっぱり 動いてますからね、同じ速度で。今回の場合は、ドッキングまでは1週間ですね。8日目にドッキング、8日かけて、8日というか2日目から7日目かけて、じわじわと接近させていくって感じですね。
前回の HTV-1 よりは短くなってますね。
そうですね、1の場合は途中にいろいろ消防機だったんでいろんな試験をするから今回は遅いっていう説明が前回もありましたね。ただやっぱプログレスなんかに比べると、やっぱちょっとゆっくり接近してるなっていう感じがしますね、
うん、プログレスなんかと2日か3日で
2日か3日で行っちゃいますもんね、
はい、
やっぱその辺は日本の方がより慎重に飛ばしてるっていうことなんでしょうね。やろうと思えば多分日本もできるんじゃないかと思うんですけど、まあ、スラスターの能力とかいろいろあるんでしょうけどね。今回の場合とりあえず後方5キロまで、じわじわと接近していって、後方5キロのところから、 エンジンを吹かしながらの下からですね、
下から回り込む、
下から回り込むですね。もうこの辺になってくるともう、重力に逆らってエンジン吹かして、下から国際宇宙ステーションの速度に合わせて入っていくというモードに入っているわけですね。
この HTV の R バーの近づき方っていうのは、あのドラゴンとか他の宇宙船でもなんか計画ではされてましたね。ドラゴンかもう一つの
シグナスもですね。
シグナス、
うん、今計画されてる、無人の輸送船については、全部アメリカ側のやつはノード2の下部を下側からアルバ接近ですね。シグナスに関しては後方システム、通信システムも HTV と同じものを使うっていう風な話ですね。
実際に通信のこのアンテナから、
うん
うん、PROX か、
そうですね、
システムで、
ええ、
ちょうどこれの、近づく前にテストするアンテナがマスダにポツンとちっちゃいのが置いてあるんですけど、
お、
旗から見ると何のアンテナだろうっていうのが、本当プレハブみたいなやつが模擬 HTV 地上局っていうやつで置いてますね。
それは、それと地上局と ISS の間で、
あ、いえ、その HTV の代わりにその ISS と通信して、 HTV のその実際の HTV の通信を模擬して、そこで通信を行って、ああ HTV と ISS で通信できるかっていうのをチェックするための、
なるほど、なるほど、はい、うん、ISS とその地上模擬地上局との間でやる、
あ、はいはい、
なるほどですね。
マスダに行くと本当にすぐ近くで見れますね、
お
アンテナ自体は。
今回はシャトルが遅れた関係で、今日シャトルの遅れの発表と、あと、HTV の、2号機の運用の発表がありましたけど、このままでいくと、全宇宙機が ISS に集合という素晴らしい状況が実現しそうですね。
ISS がスペースシャトルの退役を待ってたかのような。
そうですね、シャトルがいて、ソユーズがいて、プログレスがいて、 HTV がいて、 ATV がいると、現有宇宙機がすべてドッキングしているという
博物館みたいですね。
すごい、
写真撮って HTV がちょっと割り送って、通常のドッキングポートのであるノード2の下側から、天井が上側にお引っ越しをしなきゃいけないという、
いわゆるセントリフュージがくっつくはずだった。
そうですね、セントリフュージがつくはずだったと思いますね。で、今回はシャトルが、レオナルドも持ってきますからね。
さらにまた増えるわ、
最大構成でしょうね、多分、うん、これ以上同時に、ISS
に、ね、
存在する最大サイズでしょうね、きっと。
総重量が一番大きくなるわけです。
そうですね。
これでやっとその ISS としても完成ですもんね。構成要素が全て
なんですね。ちょっとそっちの話になってくると、ちょっと話がまた止まらないですけどね。ISS そのものの話になってくると。そうですね、ISS と今回の HTV2 のミッションそのものについてはですね、またちょっと別の機会に、スペシャル版としてやるか、通常の SND の中でやるか、ちょっとまだ決めてませんけど、この辺についてはもう一度、別の機会にお話したいと思っております。
HTV の運用自体は長いですもんね。
長いですね。今回はだから最大係留60日まで考えてると出てましたね。とりあえず1月20日の、HTV の打ち上げですね、2号機の打ち上げ、これは本当に非常に楽しみにしてますね。
ゼニットと、デルタ4ヘビーがまたくっついてというか連続で、
ああ。この日は同時に上がる、同時にっていうか、まあ、日本時間、データ4は日本時間だと翌日になっちゃうんですけどね、大型ロケットが同じ日に3つも上がるというのも、またこれも珍しい話ですけどね。
もう多分、どこの車上も似たような感じかなと思いながら。
はい、そういうところで、それじゃあ今回のランデブーの話については、ここまで、この辺で終わりにしますかね。はい、すいません。 まあ、前回、スペシャル第2弾はですね、かなりちょっとマニアックな方向にこう走ったんですけどですね、今回は平山先生を招きして、アカデミックな方向に行ってみましたですね、やっぱりなかなかこう軌道の動きの話でですね、なかなかこうしっかり勉強しないと、実際の動きがわからないというのはですね、よくわかりました。本当にイメージの世界とですね、実際は違うとですね、まあ、こういう、見方を、一応頭に入れた上で、HTV のですね、ドッキングを見守っていただきたいと思います。それでは本日は平山先生どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
また機会があればですね、平山先生ご出演いただいてまたお話しいただければと思っております。
はい、
またよろしくお願いします。はい、それでは、スペシャル第3弾、お聞きいただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。